美鈴です。こんな遅くにすみません。その先輩に会いたくなって。ありがとうございます。はい、今日はマネージャーの吉谷さんと一緒にテレビ局の方に挨拶回りをしていました。やっぱり芸能界は古風のしきたりが残っているものですね。もちろん顔を覚えてもらうのは大切なことだとは思いますけど、今日だけでいろんな方と会ったので少し疲れました。それに先輩、甘えてもいいですか？ありがとうございます。先輩の腕の中、暖かいです。優しくて。テレビ局の方とは全然違います。先輩、私、アイドルを目指すことになって、一度始めたからには、ちゃんと頑張ろうって決意して、それでも、古い体質の業界だから、少しくらいは嫌なことがあるんだろうなって、ちょっとは、覚悟してたんですけど、まさか活動を始めてすぐにこんな目に遭うとは思いませんでした。テレビ局のプロデューサーさんから番組に出してあげるから二人きりで食事をしようって誘われたんです。
もちろん食事だけで済むはずはないと思います。その後もきっと。だから私
断りました。
はい、当然です。私には先輩がとっても素敵な恋人がいますから。それにそんな営業でお仕事を取ったところで、確かに短期的な収入にはつながるかもしれませんが、そのプロデューサーさんが移動したり退職したりしたら意味なんてなくなるわけですから。私ちゃんと断りました。そうしたらそのプロデューサーさん露骨に怒り始めて、自分の立場がわかってるのかとか、お前を活動できなくしてやるとか言い始めて、ひどい話ですよね。私、すぐに話を切り上げて、マネージャーさんと一緒にテレビ局から帰りました。帰る途中にお話を聞いたんですけど、そのプロデューサーさん、とっても悪名高い人みたいで、ヒット番組を連発してる、すごくお仕事ができる方のようなんですけど、立場を利用して 何人もそういうことを強要してるみたいです。それに私は地味ではっきり自分の意見を言えない人に見えたでしょうし、お仕事をちらつかせればいけるかもって思われたんじゃないかなと。幸い事務所の社長さんもマネージャーさんも女性で、そういうことをとても敏感に反応してくれて、セクハラっぽいことをされたらいつでも言ってって声をかけてくれていましたから。事情を説明したら私のことを信じてくれて、あと私プロデューサーさんとの会話途中から録音してたんです、スマホで。二人きりにさせられた時嫌な予感したから。だからそのデータも一緒にマネージャーさんに渡しました。うちの事務所業界内ではそれなりに力があるみたいですから、ここまで露骨なことをされたら多分ちゃんと働きかけてくれるんじゃないかなと思います。ただ相手もテレビ局内の地位がありますから、ひょっとしたら握りつぶされてしまうかもしれないですけど、でもまあそれで何か変わらなくても、その人とはお仕事をしなければいいだけですし。はい、私アイドルにはなりたいですけど、それは先輩の隣を胸を張って歩けるようになりたいからで、絶対にやりたくないことさせられそうだったらやらないってはっきり言おうと思います。アイドルで体を汚す羽目になるなんて本末転倒ですから。ところで先輩、隠しているつもりかもしれませんが、私のお腹に当たっていますよ。先輩のおちぼガチガチになっています。先輩は私のことをとても大切にしてくれるのに、私が他の人から手を出されそうになるお話を聞くの本当に好きなんですね。私は地味で気弱そうな見た目ですから、どうしてもちょろそうと思われてしまいがちで、そういう話にはことを書きませんでしたが、先輩はそういうお話を聞くたびにおちんぽ大きくしていましたね。じゃあ先輩、エッチなことしてもいいですか？はい、わかりました。服脱がしますね。
です。ビクビク震えて苦しそう。軽く触っただけで爆発してしまいそうです。
お隣、失礼しますね。先輩はお耳が敏感ですよね。ささやかれるのお好きでしょ。お耳を刺激しながらヘッチなお話ささやきますね。しますね。私のエッチなお話聞きながらおちんぽ気持ちよくなってください。はぁ、ところで、あのままプロデューサーさんとお食事に行ったら、私、どうなってたのでしょう。豪華なホテルか、自宅かはわかりませんけど、密室に連れ込まれて、きっと、何度も何度も、朝まで犯されちゃってたと思います。先輩のものじゃない、おちんぽで。 しょうがないんですけど、でもお仕事のためだからって。今おまんこに入ってるのは先輩のおちんぽだから大丈夫って思い込むことでなんとか耐えるんです。その後でプロデューサーさんはやっぱりちゃんと立場のある人ですから、約束は守ってくれるとは思うんです。私を番組に一度出してくれる。でも絶対にそれだけじゃ終わらないって思います。今度は番組のレギュラーにしてやるから、また食事はどうだって誘われることになると思います。してます。念を押しておきますけど、これは私のただの想像です。本当のことではありません。今日だって遅くなったのは事務所で社長さんとマネージャーさんにいきさつを説明してたからです。でももし私が見た目通りの器用な性格でアイドルとして売れるためには営業は仕方ないことだって思い込んでしまっていたら、本当のことになっていたかもしれませんが。 食事に誘われて犯されてしまったら、最初は嫌だなって、先輩に悪いなって思ってた私も抵抗が薄れていくことになると思うんです。プロデューサーさんのことを先輩のおちんぽだって思い込んでなんとか耐えてたのに、だんだんその必要もなくなっていって、ただのお仕事の延長線上として自然と受け入れるようになるんです。プロデューサーさん、お年を召されてる方ですから、いつかは退職してしまうと思うんです。ひょっとしたら、枕営業の強要が発覚したせいで、かもしれませんけど。そうなってしまったら、アイドルとしての活動がその方頼りだったせいで、私のお仕事はなくなってしまうでしょうね。だけど、その時の私はもう枕営業に対する抵抗がなくなっていますから、今度は自分から他のプロデューサーさんに振り込みに行くようになるんです。いろんな経験を積んで色気が増した私の体を使って、お仕事がなくなったとしてもまた枕営業すればいいやって、そんな価値観になってしまうんですよ。先輩が知らないうちに先輩のために綺麗になりたくてアイドルを始めたのに、いつしか自分の体を売り続けるいやらしいアイドルになっていくんです。先輩はそんな私でも好きでいてくれますか？先走りでドラドラです。私の手に絡んでクチュクチュ鳴ってますよ。うちんぽすごく興奮してるんですね。私のお話を聞いてこうなっちゃったんですか？これはただの想像ですよ。私はまだ先輩以外の誰ともエッチしてませんし、先輩以外のおちんぽも知りません。なのに想像だけでこうなってしまったんですか？先輩は本当に変態さん。 ごいです。たまたまさんもキューって上がってきて、おちんぽミルク出そうですか。想像のお話を聞いておちんぽ興奮していっぱいミルク出しちゃうんですね。はい、じゃあ手でたくさんチコチコってしますから、私が他の誰かに抱かれるところを想像しながらおちんぽ気持ちよくなってくださいね。
私の想像、満足してもらえたようですね。いえいえ、謝ったりしないでください。先輩の性癖はちゃんと分かってますし、私、とっても嬉しいんです。私が誰か他の人に侵されてしまう想像で興奮するということは、私のことを誰にも取られたくないという独占欲の裏返しだって私は思うんです。だからとっても嬉しいですよ。ありがとうございました、先輩。たくさん元気をもらいました。明日からもアイドルのお仕事、頑張れそうです。何かお仕事が入るようになったら、すぐに報告しますね。